本日の箇所は幕屋の中に置かれる燭台が作られた箇所です。この箇所のことをこの燭台のことを通して主なる神様とイエス様のご自身が表されていることを分かち合っていきたいと思います。まずはじめに金の燭台は主なる神様の臨在を表しています。イスラエルの民が出エジプトをした後、神様ご自身が彼らの目に見える形として現れてくださったものの一つが雲の柱と火の柱でしたが、もう一つ神様ご自身を表すものとしてこの幕屋がそうでした。だから幕屋自体が主なる神様の象徴でした。そして今回注目する金の燭台とはどこに置かれたのかというと、その幕屋の中にある聖所と呼ばれるところに置かれました。主なる神様を象徴する幕屋の、しかもその中の聖所に置かれたのが金の燭台でした。それは主なる神様の臨在を表していたのです。ここでゼカリア書の4章2節と11節を見ていきます。ゼカリア書4章2節11節、私がお読みします。彼は私に何を見ていたのかと尋ねたので、私は答えた。私が見ていたものは、すべてが金でできた燭台で、頭部には容器が置かれていました。その上に7つの灯火皿が付けられており、頭部に置かれている灯火皿には7つの缶が付いていました。また11節です。私は言葉を継いで御使いに尋ねた。燭台の右と左にあるこれら2本のオリーブの木は何ですか、という箇所です。この箇所は主なる神様がゼカリアに幻を見せられていた場面でした。当時ゼカリアは神殿の再建の時期に用いられて、イスラエルの民が主なる神様への信仰の回復がされるように主の言葉を語っていました。その神殿の再建にはヨシアとゼルバベルが用いられることになります。そのような状況の時にゼカリアは幻を見せられて、その幻の一つに金の燭台を見せられていました。先ほどの御言葉のように、燭台の右と左にある2本のオリーブの木がヨシアとゼルバベルを意味しています。そしてその中心にあるのが完成された神殿のことを意味していました。ここにおいても金の燭台が主なる神様の臨在を象徴していることを受け取ることができます。その当時のイスラエルの民やユダヤ人は金の燭台を信仰と希望の象徴としていました。しかし私たちクリスチャンは十字架が救いの象徴となっています。イエス様が私たちの罪を背負われて、十字架上で血を流されて死なれました。私たちがつけられるべき十字架を代わりに背負われて、そこに釘付けられたのです。そのイエス様の犠牲があって、私たちの救いにつながったのです。今は受難週です。金の燭台を主なる神様の臨在の象徴であり、信仰の象徴であることを知りました。そして私たちの救いの象徴はイエス様の十字架であることを改めて心に留めました。この1週間イエス様が私たちの罪を背負われたことを思い、祈り備える恵みがあることを祈ります。次に、この金の燭台は光を象徴しています。幕屋は布や動物の皮など四重になって覆われていました。ですので幕屋の中は太陽の光が通りにくかったと想像できます。そしてその中の聖所には金の燭台が置かれていました。そこには火が灯っていました。つまりその真っ暗な幕屋の中を金の燭台が照らしていたのでした。ここで新約聖書を見てみますと、イエス様が燭台の例えを語ってくださっています。 マタイによる福音書の5章15節から16節です。また灯火を灯してマスの下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためである。弟子たちにあなた方自身が光を輝かせてその姿を見せて主を知らない人他の人々が天の父なる神様を崇めるようにと言われている箇所です。主を知らない人々はどのような毎日を送っているでしょうか。特に私たちの国である日本ではクリスチャン人口がほぼ 1% だと言われています。それ以外の 99% の人々は主を知らずにそれぞれが抱えている問題にぶつかりその闇の中を歩みながら歩んでいるのです。そのような彼らに対して光を表すようにと輝かすようにと言われています。その光とはイエス様の教えを自分だけではなく他の人たちと分かち合うことです。そしてまたイエス様ご自身の品性についてその弟子の行動などを通して光のように照らして表すことです。それらのことを通して天の父なる神様を崇めるようにと言われています。その光は弟子という人間が現れるのではなくて弟子を通してイエス様ご自身が現れることでした。その光はイエス様であると受け取ることができます。またヨハネによる福音書の8章12節をお読みします。ヨハネの8章12節です。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つと書かれています。以前このヨハネによる福音書を題材とした映画を見たことがありました。そしてこの箇所の場面になった時になんとイエス様が燭台の前に立って先ほどの言葉である私は世の光であると語っていたシーンがありました。広々とした空間があったのですがあえてその場所を探して燭台の前に立って言葉を語っているようにその映画では表現していました。イエス様もご自身もこの金の燭台を通してご自身が神であることを表しつつ反対に今日の内容では金の燭台が光としそしてその光がイエス様であるということを見ていきました。先ほどのヨハネの福音書でイエス様が語られたようにイエス様につながる者は闇の中を歩むことがなく命の光の道を歩むことができると語っておられました。私たちはイエス様にいつもつながっていなければなりません。イエス様を信じた私たちが命を光を持つことができました。イエス様の言葉を信じて従って歩むことを通して日々新しく生まれ変わっていくことができますようにお祈りいたします。本日の箇所は燭台が幕屋の中で作られていたことを踏まえてそこに主なる神様とイエス様のことが表されていることを見ていきました。聖書を一貫して語られている神様イエス様の御心を私たちが受け取ることができますように祈ります。では祈ります。愛する天の父なる神様、荒野の中で幕屋が作られそこに主なる神様が臨在され暗闇を照らす光として現れてくださっていたことを知ることができました。私たちが使わされている場所は霊的に暗い荒野です。そこに燭台に照らされた光のように神の子供として主の光を照らすことができます。そのようになることができますように祈ります。いつも父と共に歩むことができる私たちとなりますように祈ります。イエス様の御名で祈ります。